ぶっちゃけレイディオ、今週もオツです。はい、どうも、明けましておめでとうございます。新年のオツですよと。はい、というわけで、本日は2017年1月1日元日、ぶっちゃけレイディオ第337回、祝日増刊号でございます。はい、というわけで2017年、平成29年、開けちゃいましたね。ねえ、本年もこのぶっちゃけレイディオをご愛顧のほどよろしくお願いいたしますというわけなんですけれども、うん、特に今年はね、うん、昨年以上にこのラジオだったり、それからそのチーム残雪の方でもやりたいなと思っていることが、もうそれはもうたくさん、こう特に具体的に、今年はこうやりたいと思っていることがたくさんありますので、リスナーの皆さんにもね、お付き合いいただきつつ、楽しんでいただけたら、楽しんでもらえたらいいなと思っております。はい、この番組は皆さんの祝日をより楽しくするべく、新年のオツがその場の流れと勢いでお送りする、毎週日曜更新の全力引き抜きバラエティ番組の祝日スペシャルです。はい、今年は1月1日ね、日曜日となっておりますけど、まあ今回は、祝日増刊号ということでお送りしたいと思っております。はい、それでは、今回祝日増刊号、いつものあれいきましょうか。いつもってなんだっけ今日は祝日ですが、何も考えずにただ休むだけじゃもったいない。今日がどんな日なのか、なんで休みなのかを知っておくのも悪くないでしょう。では早速調べてみましょう、恒例のウィキペディア。はい、まあ元日ですから、うん、まあ今更今日がどんな日なのか、なんで休みなのかっていうあれもまあないっちゃないんですけども、まあいつも通り見ていきましょう。元日、うん、元日は年の最初の日、うん、日付は1月1日。はいはい、改暦前は旧暦の1月1日でしたよと。はい、元旦と同義である。うん、同義、下の方にその同義語っていう項目もあるんですけれども、こっちの方にも書いてあって、元日の同義語として、元旦が挙げられる。はい、一応引用元がちゃんと書いてあって、小学館国語辞典の、日本国語大辞典、うん、にまあそう書かれているみたいなんですけども、まあ一応ね、気になる人も気になる人はまあ気になるでしょう。うん、同義語、まあ全く同じわけではまあないわけですね。うん、元旦の方、こっちの元旦の方は、元日の意味と、それから、元日の朝の、両方の意味を持つとされている。はい、まあだから、元旦の方はその旦っていう字がね、まあまあ皆さんよくご存知かもしれませんが、旦っていう字は横棒の上に、日って漢字を書いて旦ですから、その水平線地平線の上に日があると、うん、朝を表す漢字なんですね、旦っていう漢字は。うん、なので元日という意味だけではなくて、元日の朝っていう意味もあるわけです。はい、まあだから、元日と、元旦っていうことは、まあ同じ意味も持っているんですが、もう、いつでも交換可能かといったらそういうわけではありませんよと。うん、まあ、っていう意味で、まあ祝日の名前としては元日が正しいですけど、一方で元旦の方はその2つの意味がありますよという話なんですね。うん、その続きに、特に元旦は元日と同じ意味で使うことは御用とする説もあり、使用には注意が必要である、注意が必要であるってウィキペディアには書いてありますけれども、これは独自研究って書いてあるな、うん、最近なんかこうウィキペディア結構、うん、怪しげなことを書かれてることが多いので、これ気をつけた方がいいですけれども、はい、まあ独自研究、その編集した人、まあ要出典がよくわからないですけどっていう、うん、まあまあいいか、ウィキペディアへの愚痴は年当初の初めからする必要もないかな。はい、まあまあとりあえず、2つ、それぞれ元日元旦がありますよと。はい、話を戻しまして、はい、元日っていうのはまあ国民の祝日なわけですけれども、ね、そのお話に戻しましょう。まあ元日って言って、まあこの項目ではほぼほぼ、日本のことしか書いてないんですけども、日本のお話、うん、日本では明治から、昭和前期まで、 皇室行事である四方拝にちなみ四方節と呼ばれて、祝祭日の中の四大節の一つとされてきた。はい。その四方拝という、皇室行事っていうのが、まあその明治から昭和前期まで、そのお正月の時期にあったわけなんですね。うん、でその当時はその元日のことを四方節と呼ばれていましたよと。うん、で、四大節っていうのは何じゃらほいっていうと、その祝祭日にはその四大節、紀元節、四方節、天朝節、明治節っていう4つの、まあその節があるんですね。うん、で元旦っていうのはその四方節、その四大節のうちの一つ四方節っていう、まあ扱いをされていたわけですね昔は。うん、紀元節、天朝節、明治節もちょくちょく、祝日今まで紹介してきましたね。はい。で、それは昔の話。1948年甲府施行の国民の祝日に関する法律。懐かしいつか久しぶりですね久しぶりですね、国民の祝日に関する法律、昭和27年7月20日法律第178号第2条により、司法節に代わって都市の初めを祝うことを、趣旨とする国民の祝日となったと。はい、祝日法ですね、恒例の。はい、こちらで、決まったわけですね、1948年。うん、日本各地では、元日の1月1日から1月3日まで、うん、いわゆる三が日って呼ばれてるんですね。うん、または、松の内、これ松の内は、まあ普通1月7日までですかねのことを指すはずです。昔は1月15日までのことを指していたみたいですが、うん、まあその三が日あるいは松の内の期間のことを、そのまでを特にお正月と呼んで、これを尊重し毎年この時期独特の行事や慣習が執り行われると。うん、まあお正月、まあ定義っていうとあれですけど、まあどこからどこまで指すかっていうのはまあまちまちではありますけど、まあまあまあ、1月3日までとか7日までのことをお正月と、まあ、大体言いますね。うん、まあ最近は仕事始めが早くなったりとか、うん、まあ お忙しい方はそんな3日間も休んでられないという方もいらっしゃるとは思いますが、まあ世間的にはお正月っていうのはこの3日のことを指しますね。はい。お正月、うん、この独特の行事何かしら皆さんされましたか？はい。まあまあ、その今時その駒を回して遊びましょうなんてことをまあその小さいお子さんがいらっしゃる家庭とかではない限りはなかなか我々がねするってことはないかもしれませんが、うん、まあとはいかなくとも、まあ1月1日今日なんか初詣だったりとか、初日の出、うん、見に行った人もいらっしゃる、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ僕もですね、まあ年末年始、毎年恒例ではあるんですけども京都の方に帰ってきておりまして、うん、まあこれまた、ね、毎年恒例行事なんですけども、日付変わるじゃないや、年が明けて、まあ明けてから、まあ明けた時っていうのはどこの神社も人でいっぱいですから、ちょっと時間を見て午前3時ぐらいに、まあ僕は毎年、家の近くにあります北野天満宮、はい、京都のね、まあ、よくご存じ、有名かもしれません、北野天満宮に、まあ、初詣行っているわけなんです。深夜、午前3時ぐらいに。うん、で、まあ、まあ、いろいろ出店とかもいっぱいあったり、まだ、午前3時ぐらいでもやっぱり人はたくさんいるもんで、まあ、もちろん、その参道に、神社の中、本殿の方に行って、まあ、今年もよろしくお願いしますよと、道真さん。まあ毎年なんですけども、菅原の道真にご挨拶をして、これを頑張りますんで、見守ってくださいねというのをやるわけです。で、北野天満宮、まあどこの神社にもあるように、おみくじというのがあるんですね。うん。北野天満宮のおみくじって特に、その道真公が読んだ歌が書いてあるっていう、まあそういうおみくじが北野天満宮にあるわけです。今年のおみくじ、私、吉でした。吉、うん、結構僕例年毎年大吉なんですよ。うん、その北野天満宮、大吉が多いとかそういうわけではなく、まあ運がいいのか運勢がいいのか、運がいいってどっちだ、運勢がまあ割と毎年大吉なんですけど、今年は吉でしたね。うん、まあいろいろな、まあね、 書いてある内容は、願望、見教えの誠の道に背くと叶いにくい、心を正しくせよだったりとか、なんだ恋愛だったら、横島な恋に走らず誠の道を求め幸せを受けようとか、まあある意味で無難なことばっかりが書いてあるわけですけれども、まあ他に、就職、学問、家庭、病気、旅行、事業、金運、建築とかいろいろあるんですけど、転居、移りなさい、良きことあり。だってさ、僕年末というか年末、その昨年の10月ぐらいに引っ越したばっかりなんですけどもね、結構いい家だと思っているんですけども、神様は移った方がいいですよと、言われてしまいました。どうしようかな。はい、まあ皆さんもおみくじなんかいろいろ引いたり、あるいはまあお正月の行事なさっているかと思いますが、はい、いかがお過ごしでしょうか、お正月。てなわけで、そんな元日、CM の後は祝日増刊号恒例出刊少年ホリデーをお送りします。こちらもいつぶりだって感じですけれども、おつおすすめのいつでも読める漫画をご紹介しますので、お聞き逃しなく。それでは短い時間ですが、最後までお付き合いください。ぶっちゃけレイディオ、今週もおつです。この番組は2017年のプロスペリティを応援するチーム残雪とスタジオバンプキンバンプキンの提供でお送りいたします。ぶっちゃけレディオのラジオ CD がついに登場。ファーストシーズンにあたる第1回から第9回までを収録。メンバー赤面の第1回から達人原田の一問一答、ぶっちゃけ10秒といった伝説のコーナーまで盛りだくさん。ぶっちゃけレディオ CD ボリューム1、好評配布中。結局、第10回ってどうなったんだろう。出刊少年ホリデー。このコーナーは私オツがこれはぜひ読んでほしいと自信を持っておすすめするウェブ漫画を紹介するコーナーです。せっかくの休日パソコンの前で過ごすなら面白いものってことで、はい、いつぶりですかねこれ。いつぶりですかね。前回いつだったかって言いますと、まずそもそも昨年は1回も祝日会やってないわけですから、でその前2015年も、後半は全くやって、いないわけでして、いつまで遡るかと言いますと2015年の5月5日ゴールデンウィークまで遡ります。はい、うん、そうなんですね。ゴールデンウィーク立て続け3連続で祝日会やって途切れたわけですね。はい、行きたいわけですね。はい、まあ、その時紹介したのが、1年半前のその回で紹介したのがこちらですね、ずんだコロッケ先生の魔音ワーク、うん、こちらあれですね、追音で、更新されていた、4コマ漫画魔王城版オフィスワークギャグ4コマ漫画でした。はい、あれですね、あの RPG の主人公サイド、勇者サイドではなく、あの魔王城の方の、モンスターを配備したりだったりとか、まあそういう勇者を迎え撃つための、迎え撃つサイドの皆さんの、オフィスワーク、はい、のギャグ4コマ漫画でしたね。はい、そんなのを紹介したのがもう1年半前ですよ。はい、っていうのを紹介しましたね、前回は。はい、それからもう一つぐらい、ウェブ漫画ピックアップしておきたいと思います。はい、こちらは4年前、うん、4年前の1月1日元日ですねに4年前じゃない、5年前か5年前ですね、2012年に紹介したのがこちら、ガンマガンマ先生のバクバクバク、うん、こちらニート社の、漫画でニート社で掲載されていた漫画ですが、これはもうそのウェブ漫画の全盛期っていうとおかしいな、あの一時代を作った、うん、もう当時のその有名な漫画、知られている漫画5つあげには必ず入ってくることもバクバクバクでございます、うん、こちらはあれですね、少年誌バトル系長編シリアス夢漫画、うん、まあその少年誌バトル的な、うん、まあなんというか特殊能力だったりとかそういうのは込み込みつつ、舞台はその夢 夢の中だから何でもできるだったりとか、その夢の世界とあるいはその現実の方の世界がごちゃ混ぜになってしまったりとか、まあいろんな冒険活劇第何部までありましたっけ。超大作でございます。私の大好きな、もう一番大好きと言っても言い切ってしまってもいいのではないかというぐらいのワクワクワクでございます。はい、まあっていうのを、5年前ですかに紹介いたしました。はい、まあそんなわけで今回も一作ご紹介していくわけでございますが、こちら行きましょう。まあその最近ニート社以外の漫画も紹介しておるわけですが、今回もいつも、まあ新たに紹介したい、配信サイトでございます。うん、今回ご紹介しますのはガンマ、うん、ガンマにて掲載されているこちらは赤金目抜き先生の作品でございます。カルカラレルカ、はい、カルカラレルカ、正確にはカルカラレルカ SRH オリジンというタイトルでございます。はい、まずそのガンマというのはそのオリジナルのウェブ漫画の配信サービス、ネット上のサービス、配信サービス、連載型の配信サービスでございます。うん、まあこのコーナーで紹介するやつですから全話無料、最新話だけじゃなくて全話無料になります。うん、で毎日何かしらの作品が更新されていて、そうですね、有名なのって何でしょうか。武蔵くんと村山さんは付き合ってみた。うん、こいつは結構たまに、ツイッターやってたらタイムラインで、流れてきたりしますね。うん、まあだったり、はい、まあその、ガンマ、GAMMA にて、掲載されているのがこの作品カルカラレルカなんですけども、一応この作品完結作品です。うん、前話番外編などなど込みで160近くぐらいあるんでしたっけね。およそまあ160、150話ってことです。うん、で、まあ完結作品なんですけども、まあまた後でコメントしますが、続編もあります。はい。まあそれについては後ほど。はい。まあ、で、カルカラレルカ、ジャンルなんですけども、こちらは少年誌バトル系長編シリアス仮漫画。ハンターです。うん、まあ似たようなジャンル先ほど口走ったような気もしますが、今度は夢ではなくて狩りです。はい。ストーリーの方を紹介していきましょう。そのサイトの方でのストーリーを先読ませていただくと、未開惑星の開拓調査機関ゴフェル所属ハンターの兄弟が現地未確認生物のハンティングを行いながら失った記憶と惑星の秘密に迫る長編 SF アクション。狩るか狩られるか。っていう、はい、カルカラレルカっていうのはそのカルカカラレルカから来ているわけです。はい、ハンティングなんですね。狩りです。ハンターです。うん、ハンターです。はいはい、まあこれだけではまあもう、あの、まあもうちょっと、言葉は足らずなので、ストーリー紹介していきましょう。うん、その舞台というのが、未開惑星、地球から少し離れた、未開の新惑星アークという星が舞台になります。うん、30年ほど、うん、ぐらいに前にその新惑星が発見され、さらに開拓され始めた、うん、そんな星。まあ、未だにその調査されていない大陸だったりとか謎の現象だったりとか、ただただあるものの、でもその都市とか町もできて、地球から移住してくる人たちも、まあ、増え始めた、まあ、そんな惑星だと。うん、まあ、その新惑星といっても、その宇宙空間に浮いた惑星というイメージというよりは、まあ大体もう地球と似たような、うん、感じで、はい。まあ謎な現象など、未確認生物がいたりするわけです。はい、まあで、そんなのを調査するのがゴフェルという機関ね。うん、調査機関。で、その中でもいくつか部署があるうちのノアズと呼ばれる部署。こいつがその狩り専門の部署なんですね。で、そのノアズという狩り専門の部署に新人として所属することになったのが、この主人公である、この物語の主人公である兄弟、兄と妹、リク・ゲルリッツ、18歳と、スイ・ゲルリッツ、16歳。うん。まあ、若いんですね。はい。まあ、そんな、二人の兄弟、兄妹の兄弟が、ゴフェルという、ゴフェルの中でも狩り専門の部署ノアズに所属して、物語が始まるわけです。まあその部署に所属といっても、まあその、会社めいたやつというよりは、どっちかというとその、何々っていう未確認生物を捕まえてくる、みたいなそういう、要は、クエストみたいなそのミッションをこなすのが仕事で、うん、未確認生物を捕まえる、そういう、まあアクションだったりとか、 まあそれに絡んでくる、まあいい人間悪い人間いろいろいて、その人人間同士のバトルだったり、まあそういうのを繰り広げながら、まあこの惑星の真実に迫っていくというのが、まあこの物語のあらすじになります。絵のタッチ、絵のタッチですが、まあ、あれです。まあ、隠しているわけではおそらくないようなので言ってしまって大丈夫かと思いますが、先ほど紹介した、その5年前に紹介したと言っていた、バクバクバクという漫画、ウェブ漫画。これを読んだことがある人が、この絵漫画を見たら、まあ、パッともわかると思いますが、同じ作者さんです。ガンマガンマ先生です。大丈夫ですね。怒られたらどうしよう、はい、まあそれは僕も好きなはずです。大好きな漫画ですもの、はい、まあそれはさておき、まあそのまあバクバクバク同様、まあある意味その絵のタッチ美麗系の作風というわけでは、まあそういう画風というわけではないですが、まあなんというか漫画でありがちな、よくあるその髪型を変えたら誰かよく、うん、こうこれとこれどっちがどっちだみたいな、そういう区別がつかなくなるのと違って、キャラ付けがしっかりされていて、漫画映えするそんな絵ですね。はい。でまあそれでその少年誌バトル系と言いましたが、まあそのやっぱりどうなのかな、特殊能力とかあるのかなっていうのが気になるわけですが、やっぱりね、男の子ですもの気になるわけですが、まあそのハンターとか狩りとかいうことで、そのまあ生物、未確認生物とバトルをするわけなんですけども、人間は、まあ正確には普通の人間は特殊能力みたいなのは持ってません。持ってないのが標準。で、逆に未確認生物の方が、その、持ってるんですね。この、その新惑星アークっていうところには、スプンジウムという元素、特殊な変幻自在の元素が存在しまして、特有の、この星特有の存在しまして、まあそれを保有している生物っていうのがその何かしらの特性を持っています。例えば巨大化する、ギガンっていう特性だったりとか、発火するようなイグニションとか、空中を浮くようなフロートとか、そういう、まあ要は普通の動物ではない生物がゴロゴロワンサかいるわけですね。まあそういう生物を捕まえるわけですから、まあ僕らみたいなやつでは役に立たないわけですよ。じゃあハンターはどうやってそいつらと戦うかといったら、その変幻自在の元素スポンジウム、こいつを配合して作られた武器を使って戦うわけです。まあなので人間が能力を持っているわけではなくて、その武器が特殊能力を持っている、武器の特性、こいつを生かして戦うみたいな、まあその辺がこの漫画の少年誌バトルものめいた雰囲気が出てるところですね。例えばその主人公の妹の方、その扱う専門は銃なんですけれども、まあ早撃ちと精度がまあ能力としてもやばいわけなんですが、まあ例えばそのスポンジウムの変化によって、配合したスポンジウムによってこう発砲した瞬間に弾が分裂して3つに分裂したりして、まあ100発100中ならぬ100発300中なんて技ができたりとか、あるいは特製のギガンティックを乗っけたら、その撃った瞬間弾がでかくなって砲弾みたいになったりとか、陸の方は自在根という武器を持っていて、なんか相手の特性をインプットして、まあコピーするじゃないですけど、その特性を武器に付与するという若干チート抜いた武器を使うわけなんですけども、陸の方はちょっと事情が特殊なんで、本人の身体能力が高かったりいろいろあるんですが、まあその辺は本編を読んでいただく形で、まあっていう話をしてたらわかるかもしれませんが、基本的にはまあ新人ハンターといってもゼロから成長するとか、そのじゃなくて、ある程度そこそこ強キャラスタートの、まあそういうバトルって感じですかね。はい、まあともあれそうした特性を生かしたバトルっていうのがこの漫画の一つの見どころじゃないかなと思います。まあそんな全体的には動きのあるバトルだったりとか、僕の好きそうなちょっとした知恵比べみたいな駆け引きがあったり、まあ基本的にはそういう少年シチックな勢いのある、まあ展開なんですが、ジャンルの紹介で言った通り、シリアスってのがついてもらいます。 この兄弟の出生についてはいろいろありまして、まあ、このから、この辺はまあ僕からは何も言わず本編を読んでほしいなと思いますが、もうこの作品にしてもバクバクバクにしても、どうしてこの先生はキャラを素直に幸せにしてあげないのって感じですもう普通に幸せにしてあげてもいいのよっていう感じですまあ特にこの、赤金先生の、描く女の、特に女の子ですねのキャラクターっていうのはどこかクレイジーさをはらんでいて、うん、まあその辺も含みつつ、この作品のオツ推しキャラはやっぱり妹の水を上げておきたいと思います。はい、まあまあまだまだいろいろ話したいことはあるんですが、まあこの辺にしておきましょうか。まあそんなカルカラレルカ、正式名称は SRH オリジンでございます。まあなんですが、その3年間の連載を経た、昨年末ですね、読者のいろんな反響を呼びながら、まあ、完結となりました、うん、でそれで終わりといえば終わりといえばそうではなくて、そのちょうど今日というか、まあ、1月1日日曜日から、そのオリジンの世界の100年後を舞台にした、うん、カルカラレルカ SRH プロスペリティというのが新連載が始まりました、うん、まあ続編にあたる新連載が始まりました。まあ100年後を舞台にしているので、登場人物を一新しているんですが、まあそれながら舞台は、その世界観そのままですから、まあその発展した100年後の世界ですから、そのオリジンで出てきたワードもいろいろ散りばめられ、もうすでに第1話からワクワクするような展開があって、先ほど読みましたよというお話はい、うん、まあそんな1月1日第1話がもう新年一発目出たわけなんですが、まあこちらその日曜日更新、毎週日曜日更新、誰かと違って毎週日曜日更新ですので、まあぶっちゃけレディオ王がお休みの時はこちらを楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、頑張りますけどね。はい、そんなわけで、完結作品赤金めぬき先生のカルカラレルカ SRH オリジン、ぜひ読んでみてください。感想などこちらへのお便りでも嬉しいですが、ぜひぜひ掲載サイトのコメント欄の方にも残していただけるといいなぁなんて思います。それから逆に、面白いウェブ漫画をご存知の方はどんどん教えてください。以上、出刊少年ホリデーでした。ここで一曲ご紹介しましょう。お送りいたしますのはこちら、超個人的なんですが超個人的なんですが、あの今年のマイ音楽フォルダー総シャッフル再生で今年一発目に流れたやつを流したいと思います。2016年、昨年ですね、3月11日にニコニコ動画に投稿されたボーカロ曲でございます。20万再生ですので殿堂入りを果たしている一曲でございます。はやぶさフィーチャリング初音ミク、星屑オーケストラ。
ねえ。 子形状の美貌あれどもあやかしにあらず、一社万千の真偽あれども間にあらず、女教入りのは人に過ぎぬが、いるやはあたかも甲のごとし、と呼んで社交戦。
時は1642年、明を旅する少女イリナの童貞を描く本格派武教活劇コメディ恐怖ニート社別冊少女希望にて好評連載中。
他意はないのである。
はい、というわけでエンディングの時間となってしまいました。
はい、
で、はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは butchake_radio@yahoo.co.jp、 サイト内にお便りフォームもついております。ふつおた、番組の感想、オツの称号、曲リクエストに各コーナー宛て、一流シティセバスチャンに聞けでは聞いてみたい疑問質問を、全国高校オツ支援では自分の都道府県をアピールするお便りを、挑戦者オツのコーナーにはさすがのオツもこれはできないだろうというあなたの経験談や得意分野を何でも教えてください。オツがリスナーの皆さんに全力で挑戦していっちゃいます。また今週のおつまみ情報のコーナーにはおすすめのお酒や居酒屋、あるいは気になってるけど手が出せずにいるものを書いて送ってください。もちろん未成年は飲んじゃダメですよと。はい、さらに祝日限定出刊少年ホリデーで紹介した漫画の感想やおすすめのウェブ漫画をぜひぜひお寄せください。今回ご紹介しましたカルカラレルカ SRH オリジン、ぜひ読んでみてください。いいっすよマジで。はい、それからツイッターボタンからもどんどんつぶやいちゃってください。ハッシュタグ付きで、周りのみんなに紹介してもらえると嬉しいですよと。はい、それから告知の方、募集しております、こちらの枠で宣伝してほしいことがあれば、うん、ニコニコ動画での新作投稿でも、うん、自分の出演するイベント何でも OK でございます。お送りください。はい、まあそんなわけで、今回、新年1回目シーレッド始めましたが、まあ昨年の更新できなかったことできなかったことを、うん、さっき祝日会が久しぶりとか、なんか、1年半ぶりとかいろいろ言ってましたけど、そもそも去年2回ですってよ。うん、1月末に1回と、夏頃に1回の2回ですって。こいつはね、あれですね、反省がいりますね。そのツイッターやらなんか他の何やらの媒体でも、そのラジオやっと撮れる環境が整いましたとかつぶやいたり、言ったりしつつ、結局それ以来、夏以来だったわけですからね。まあだからあれですよね、ツイッターでも例えばそのここ最近1年ぐらいフォローしてくれた人っていうのが、もうオツさんがウェブラジオの人っていう認識全くないでしょうからね。うん、メドレーのことつぶやいたり、数学つぶやいたり、クリア朝日言うてるだけの人でしょうからね。ウェブラジオの人ですよオツさん。はい、まあまあでもね、冒頭でも言いましたけども、今年はいろいろやりたいことがありまして、うん、具体的にこれやりたい、あれやりたいというのがありますので、うん、やっていきたいと思います。毎週日曜更新ね。毎週日曜ね。はい、カルカラレルカに負けないように。はい、まあ、ただね、内容的にはこんな感じの、まあ、いつも通りのんらりくんらりとラジオをやっていきたいなと、うん、今年も思っておりますので、2017年もお付き合いいただけたら嬉しいなと思っております。はい、というわけでお送りいたしましたのは新年のオツでした。それではまた次回、良い一年を。この番組はマーカスの大冒険と、
案外最後のテンプレもさらさら読めたしまだまだいけるやん
などと供述しており、新年1回目、半年のブランクの影響なくお送りいたしました。